今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の17章48節から58節です。第一サムエル記17章48節から58節。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走って行って、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺しされて倒れた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に立ち向かって出ていくのを見たとき、将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の子だ？アブネルは言った。王様、私はあなたに誓います。私は存じません。すると王は命じた。あなたはあの少年が誰の子か尋ねなさい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れて行った。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルはダビデに言った。若者、あなたは誰の子か？ダビデは言った。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、この少年、誰も見向きもせず、また兄にもバカにされ、信仰の言葉を言ってもみんな何かざわざわしたりとかいう中で、ダビデ一人だけが信仰を貫き通し、そして彼が信じた通りに、また彼が唇で宣言した通り、見事ゴリアテの頭と胴体を切り離してました。そしてサウルも、またアブネルも誰の子か知らないと。そしてサウルもダビデと言わず若者と呼びかける。それほどまでに名前も覚えられない。親も覚えられない。そのようなダビデがあのイスラエル40と数字の中、なぶったものを打ち取りました。主よ、私たちもこのダビデの意思を与えてください。私たち自身が神の民をなぶるものを意思一つで打ち取ることができますように。そして私たち自身が生ける意思として立て上げられますように。どうか今日、あなたが生徒たちに、あなたの愛された羊たちに、 今日必要な命の言葉を得させてください。このしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、今日もあなたの命につながらせてくださいますように、どうか今日を助けてください。一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。このダビデ、いよいよこの巨人ゴリアテを打ち取りました。このダビデがペリシテ人に立ち向かって出ていくのを、ね、サウルが見たとき、将軍のアブネルに尋ねるんですね。アブネル、あの若者は誰の子だ。アブネルは、王様、私はあなたに誓います、私は存じません、言うんですね。ちょっと前のところを見ますと、ね、このダビデ、サウル王が、ね、もう盾ごとを上手に弾くものだということで、非常に気に入った。で、それで、ね、エッサイ、ね、父親のエッサイのところに使わして、ね、羊の番をしているあなたの ダビデを、私のところによこしてください。お願いして。で、それで、ね、もう人々が、あの、ベツレヘム人、エッサイの子に、ね、これこれの若者がいる。ね、盾事が上手で、また、勇士で、戦士で、言葉に分別がある、ね。体格も良い人です。主がこの人と共におられます。ね、でそういうことで、ね、サウルは使いをエッサイのところに使わして、でそれで、ダビデを使わしてください。ね、16章の18節で、19節で、言っているんですけども、で、実際ダビデがサウルの元に来て仕えたところ、サウルが彼を非常に愛して、で、ダビデはサウルの道具持ちになったはずでした。ところが、ね、サウルはこのエッサイのことも忘れ、またダビデのことも忘れておりました。非常に多くの家来たちをサウル王は召し抱えて、ね、もう勇士だと見れば片っ端から召し入れていた。いちいち一人一人名前を把握していなかったでしょうね。サウルにとっては非常に多くの勇士たち、戦士たち、何か、体格が良い人とか、たくさん召し抱えているうちの、少年のうちの一人、そうとして見ており、そして、将軍のアブネルも、自分の家来は、主だった家来は把握していたでしょうけれども、でもこの将軍アブネルもわからない。そういう本当に取るに足りない一人の少年がこのイスラエルを40日40夜なぶってきたゴリアテに相対して、ね、進み出て、そして見事これを打ち取って戻ってきたんです。ダビデこのゴリアテのことを打ち取りました。昨日の歌詞の最後のところで、ね、このダビデが、戦いの前に、ね、ゴリアテに対して、また全集団に対して宣言した言葉、この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことがを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アメン。主の戦いとは剣や槍によって救われるものではありません。ね、この時ペリシテ人は、ね、ゴリアテは立ち上がって、ね、そしてダビデを迎え撃とうと近づいていきました。ね、ゴリアテ、あの巨体でもって、のしのしとダビデの元へと近づいていったんです。けれども、ね、ダビデは、ね、素早く戦場を走っていき、このペリシテ人に立ち向かっていきました。戦争の中において、この一騎打ちの中においてもう、圧倒的な体格差、また、経験値で言えばもうこのゴリアテの方が幼い時から戦士であった、ね、歴戦錬磨です。もう誰が見ても、ね、何か戦いではなく戦いの前の前座以下の余興、ね、何か、幼児 虐殺みたいな、何かそういう、もう一方的なことを誰もが予想していたでしょう。で、これ、ペリシテ人、 たちも、ね、このゴリアテがなぶったのに、もう調子に乗って、図に乗って一緒になって、ダビデをなぶり、イスラエルの先人をなぶり、またイスラエルの神をなぶったことでしょう。もうそういう湧き立つ声、ね、湧き立つ歓声の中、この戦いの火蓋が切って落とされ、ゴリアテがダビデへと近づいて行き、で、ダビデも、ね、戦場の中へ走っていく。その中において、ダビデは袋の中に手を差し入れて、石を一つ取って、ね、その石投げでそれを放ち、ね、一発目です。野球で、一人のバッターに対し一人のピッチャーが何球か、ね、投げますね。最低でも3球は、投げます。まあ、1球で、打ち取る、あの、バッターが打ち取るということもあるんですけども、ダビデはわずか1球で、ね、打ち取りました。野球でたった1球で、そのバッターが、打つということ。まあ、ちょっと物足りなさを感じるかもしれないですけど、でも本当に痛快ですね。ダビデはその最初の一球でゴリアテのこの額を打ちました。ね、このゴリアテ、額、あの、兜も被っているはずです。しかし、額が打たれたんです。額のちょうど、ね、目の間のところ、ね、ここに、ね、兜もさすがに 目隠しされていたら、ね、相手が見えませんので、その目のところが空いてるんです。そのわずかな隙間を縫って、この石は命中して、で、しかも、石は額に食い込んで、ね、めり込んで、で、それで、ゴリアテはうつ伏せに倒れました。で、こうしてダビデは、石投げと一つの石で、このペリシ人を、に、勝ったんです。ね、きっと戦場がもう湧き立てて、戦争の、まあ、その一騎打ちの火蓋が切って落とされて、その数秒後でしょうね。この勝負があったのは。もう人々が、さあこれから、ね、ダビデがいかにして、殺されてしまうか、それを見守ろうと心構えをした直後に倒れたのはなんとゴリアテの方だったんですね。巨体です。もう地響きを立てて派手に倒れたでしょうね。うつ伏せに。うつ伏せに倒れたっていうことはもう手をつく暇も、ね、ないほどにのダメージだったんでしょうね。こめかみ。この額のところ、急所です。もう人々は何が起こったのかきっとね、しばらくわからなかったでしょうね。なんでゴリアテが倒れたんだろう。ね、ダビデのその石、まあ、確かにダビデが石投げをしたモーションはあったでしょう。でも、そのたった一振り、一球目で、あの巨人が倒れた。ね、ペリシテ人側からすれば、何が起こったのか、よくね、ちょっと状況を飲み込むのに時間が多少かかったでしょう。で、それで、ゴリアテが倒れた。で、ダビデが走っていて、そしてゴリアテの剣を、鞘から抜いて、またがって、そしてゴリアテの首を跳ね、ね、とどめを刺しました。本当に私たち自身もですね、相手が倒れたからといって、もうそれで有頂天になっていてはならないんです。しっかりととどめ刺さなくてはならないんです。悪霊サタンが出ていった。ね、あるいは、ある人が、もう本当に悪い状況からちょっとだけ良くなった。それで有頂天になっていてはならないんです。しっかりと敵はとどめを刺して首を跳ねなくてはならないんです。私たちのうちにある悪しき性質、汚れた性質、ね、そのようなものを、ね、それがなくなったと言って、もうそれで、油断していったら、また、ちょっとした息が残っていたら、ね、それで、また、はびこってしまう。ですから、しっかりと、このダビデのように、私たちも、とどめを刺さなくてはならないんです。で、そして、ダビデは、こうして首を跳ねました。彼が、あらかじめ、言っていた通りですね。46節で、今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を、空の鳥、地の獣に与える。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。アメン。ダビデは、このゴリアテの頭と胴体を離すことだけでなく、ペリシテ人たちの陣営の屍となることを、 あらかじめ予告しておりました。ダビデが予告した通りに、このゴリアテが倒れただけで終わったんではないんですね。このゴリアテの申し出によると、このゴリアテ、俺を倒す者があれば、ペリシテ人のみんながお前たちの奴隷になってやる、そんな言葉ではなく、ダビデ自身の言葉がなったんです。ね、イスラエル人、このダビデのたった一人のこの信仰の行動、そしてゴリアテが倒されたというのを見て、イスラエル人たちは一斉に立ち上がって、時の声を上げて、そしてペリシテ人の陣営に打ってかかったんです。ペリシテ人は恐れ逃げました。もう力がなかったんですね。自分たちの代表戦士が、たった一人の、しかも少年、しかも剣も使わずに、槍とか武器を使わず、ね、石投げで、たった石一つだけで打ち倒されて、打ち取られた。このことを見て、もう確かにこのペリシテ人の人たち恐れたんです。イスラエルの神主は本当に力があったんだ。ね、このイスラエルの神は少し前に、まだサムエルが生きていた頃ですね。まあ、この時もまだ生きていたんですけども、まだ、何十年か前に神の箱がペリシテに来た時、ペリシテ人たちは神の箱を奪った、ね、自分たちの力で奪ったと思いきや、その神の箱は、ね、このペリシテ人の神々の神殿、あのダゴンの神殿の中に安置したところ、ダゴンの頭と胴体が切り離されて、ね、うつ伏せになって、で、それで主の箱の前にひれ伏す形で倒れていた、ね、ちょっと前を読みますとそうなっておりましたね。実際そうなったんです。ゴリアテの前に、この、ダビデの前にこのゴリアテは、打ち倒れ、うつ伏せに倒れて、頭と胴体切り離されて、ひれ伏す形で、ね、なった。もうペリシテ人、恐れ惑いました。そもそもですね、戦いはいつ勝負ついていたか。もうペリシテ人、このゴリアテが、自分の神々の名前によって、ダビデを、ね、呪った。ところから、ね、もう終わってましたね。自分の神々、ね、ペリシテ人の神々ダコンの名前によってイスラエルを呪った。要するにペリシテ人の神々はダコンです。そのダコンはイスラエルの神主にもともともう何十年も前にひざまずいて頭と胴体切り離されていたんです。自分のその力なき神々に頼るものは誠の神、主により頼む者にかなわないんです。この世を今、ね、悪魔サタンが好き放題なことをして、なじって、なぶっている状態ですけども、でも悪魔サタンはイエス・キリストの十字架によって打ち砕かれた。その頭は砕かれたと書いてあります。サタンの頭は砕かれているんです。世の人、ね、世のゴリアテのような力強き者が、神の民である皆さんに、皆さんをね、なぶって、世の方法、サタンの方法で、ね、サタンのその、もうお箱は嘘をつくこととか、皆さんなじること、もう、皆さんを、糾弾すること、訴えること、これが、サタンの方法ですけども、世が、そのサタンの方法で皆さんをなじるとき、皆さんは、サタンに勝利し、サタンの頭を砕かれた主、イエスの名によって、そのサタンに立ち向かうとき、サタンは必ずや砕かれるんです。ダビデがこのゴリアテの頭と胴体切り離したのと同じように、皆さんも、世のもの、世のゴリアテのようなものが、皆さんを世の方法、サタンの方法でなじるとき、いたぶるとき、皆さんが主イエスキリストに立つならば、ゴリアテは頭と胴体切り離されたように、皆さんも、悪魔サタンのそのやり口に勝利するんです。ぶんどることができるんです。皆さんも神の民として言葉を宣言しなくてはなりません。イスラエルは40日、ね、誰も宣言する者がいなかった。そして行動する者がいなかった。だからずっといたぶられっぱなしでした。皆さんもですね、見言葉を信仰を混ぜて宣言しないままでいるならば、世からいたぶられっぱなしなんです。 イエスは勝利を取られた。神の民は勝利する。ね、それが絵に描いた餅状態になってしまうんです。もし皆さんが、御言葉を宣言せず、信仰にあって行動しないならば、世から相変わらずいじめられっぱなしの状態になるんです。もう本当に、クリスチャン、世のクリスチャンたちを見ていると、いじめられっぱなしの世から、ね、いたぶられっぱなしのクリスチャン、本当に誠に多い状況ですけども、でも、このダビデのように、御言葉を宣言して、サタンの頭を砕いた主、イエスの名前によって立ち向かうならば、また御言葉を宣言して立ち向かうならば、皆さんもダビデのように、一つの石によってゴリアテを打ち倒すことができるんです。剣も使わず、武具、防具、そういったものを使わず、サウルのお下がり、ね、偉い人の、そういう持ち物を使うこともなく、皆さんは勝利するんです。この家来た、サウルの家来たちの中で、ね、ダビデに、ね、サウルのその防具とか剣を帯びさせられたのを見て、あんな少年でも我らの主君、王の鎧とか剣を帯びさせてもらう、ね。ちょっと羨ましかった人もいたかもしれないんですけど、あいにくダビデはそれは脱ぎ捨てましたね。不採用通知を出したんです。こんなものを身につけていては、ね、身動きすら取れない。世の方法によって勝利するんではないんです。世のお偉方の、なんかそういう何かに預かることが皆さんの目標ではないんです。皆さんの目標は、皆さんの使える主イエス・キリストの勝利に預かることです。イエス様は勝利を取られました。ね、これは、まだそれを聞いただけでは絵に描いた餅状態です。これが絵に描いた餅ではなく実体とされるためには皆さん自身がこの聖書の言葉、御言葉にを信じてその通り宣言し、ね、皆さん自身の唇で宣言しなくてはなりません。ダビデは戦いの前に宣言しました。そしてイスラエルもペリシテもみんなこれを聞きました。ダビデが宣言したことをね、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。アメン。私たちも、ね、これを宣言するべきです。悪魔サタンが、ね、神の子たちをなぶるとき、お前がなぶった主イエス・キリストの名前によって自分は立ち向かうのだ。ね、するとき、悪魔サタン対皆さんの戦いから悪魔サタン対イエス様の戦いへとシフトしていくんです。皆さん自身が、ね、悪霊とか悪魔サタンとそのまま、ね、やり取りしても無駄です。負けます。でも皆さんがイエス・キリストの名によって立ち向かうならば悪魔サタンの者どもはおとなしくなって力を失うんです、ね、もうすでに何度か実証済みですね皆さん。そしてこの神の国の戦いは、ね、力による戦いではない。ただ真理による戦いです。皆さんのバックにいます主と世の神との戦いにシフトするならば皆さん必ず勝利します。ダビデは、ね、この戦いをダビデ対ゴリアテの戦いではなく主対ゴリアテまたペリシテとの戦い、あるいは主対ダコンとの戦いに、ね、シフトしました。言葉で宣言したんです。言葉で宣言するならばその戦いは、ね、世の戦いから主との主の戦いに移行することができるんです。まず皆さん自身が信仰を持って御言葉を宣言しなくてはなりません。皆さんの主はどなたでしょうか。イエス様です。皆さん自身がですから主がどなたであるのかを宣言するならば、どんなに不法がはびこっていようとも、そこを、場を、空気を飲んで支配して、そして、いかに相手がもう取り乱して悪霊の声を聞いて取り乱していても、あなたの主はどなたですかってね、イエス様ですと相手が答えたら、ね、途端におとなしくなったのを、先週金曜日に、見た方も大勢おりました。そうなるんです。いかに世のものが皆さんを取り乱させようとも皆さんが主イエス・キリストを持ち出すならば、イエスさんを主とするならば 皆さんも勝利の主イエス様の勝利に共に預かることができるんです。ダビデはこうして、ね、石投げと一つの石でもってこの巨体ゴリアテを打ち倒しました。石、ね、一つの石がもう敵陣に転がり込んで、ね、打ち倒す、この石まさしくイエス様を表しております。本当に私たち自身もイエス様につながるならば生ける石として、ね、ゴリアテを打ち倒すことができるんです。ダビデは何も自分の力で、ね、倒したのではありません、ね、このダビデのストーリーを見るとき、ね、そっか、じゃあ私もダビデみたいに石投げ一つで巨体を倒せるために石投げのコントロールを鍛えよう、ね、そういうふうに鍛えるのではないんです、ね、それもまた剣、槍に頼る方法です。コントロールを鍛えることではなく、ダビデはしっかりと羊飼いとして働いていた頃から主に忠実に仕えていた、ね、ダビデ何も将来、ね、石投げ一つで巨体を、ね、敵を倒そうなんて思ってもいなかったでしょう。石投げは、ね、むしろ羊たちを守るためのライオンとかクマとかから羊たちを守るために石投げのを持っていたわけです。だからダビデは、ね、石投げと石、これが普段の彼の武具だったんです。ダビデの普段、それはイスラエルの神主を慕い求めること、そして主に信頼すること、クマを打ち取った時、ライオンを打ち取った時、その栄光を主に返しました、ね、ライオンやクマから守ってくださった主があのかつれなきゴリアテをから私を救ってくださる、ダビデは宣言しましたね。ダビデの普段、それはいつも主と共に行動すること、主に信頼すること、主が守ってくださったと感謝すること、これがダビデの日常だったから、だから主はダビデを用いられたんです。ダビデのコントロールが本当に、格段に良かったということよりも、彼が主に信頼していたから主がダビデの投げた石を通してそのゴリアテの最も弱いところの、ね、最も当たりにくいところに主が、ね、命中させてくださったんですね。ですからきっと、ね、ダビデがたまたま放った石であったとしても、ね、その敵将を打ち取る、実際、イスラエルの最も最悪の王アハブを打ち取ったのは、もう名もない兵士がたまたま、ね、何の気なしに放った矢、それを主は絶妙のコントロールで、ね、もう見つかる使わせてその矢をスピード出させて、それでもう主に従わない王アハブを打ち取らせたんでしょうね。草釣りの間を射抜いたと書いてあります、ね、本当に絶妙のコントロール。同じようにダビデのその石も主を信頼するダビデですから、主が愛されたダビデですから、そのダビデの投げた石を絶妙のコントロールでもってこのゴリアテネと打ち取らせてくださったんでしょうね。ですから皆さん、普段から戦いを鍛えること、ね、確かに肉体の鍛錬はいくらかは有益ではあるとは書いてあるんですけども、でも真に有益なのは、ね、経験を伴った信仰です。ダビデは、ね、信仰がありました。だから主がこの、ね、きっとダビデが、ね、石を投げたでも、ね、何かを投げたでも、あるいは、それさえも用いられたでしょうね。主はもしこの子供たちが賛美するのをやめさせるならば石が叫びますと言われました。主は石ころ一つからでもアブラハムの子孫を起こすことがお敵になるお方です。石ころ一つであっても主は用いられるんです。なぜならダビデは主への信仰があったから、だからダビデの石を用いたんです。こうしてイスラエル全体はこのダビデのこの行動を見て本当に信仰が奮い立たせられて勇気を得て、もう今までずっとできていなかったことをそれができるようになりました。ダビデ一人のその信仰ある行動、そしてゴリアテを剣や槍を使わずに石一つでもって打ち取ったことを見て、確かに自分たちにはイスラエルの神主がおられるのだということを思い起こし奮い立って、そして時の声を上げてペリシテ人を打ち取っていきました。サウルはこの時、ダビデを 知らなかったんですね。若者と呼びかけて、ダビデと呼びかけていないんですね。またアブネルも、ね、このサウル王から、ね、あれ、あの少年が誰の子か尋ねなさいと言われたんですけども、でもアブネルも、ね、このゴリアテの首を持っている少年ダビデに、ね、その声をどうやらかけることはできず、ね、サウルが声をかけておりますね。若者、あなたは誰の子か、ね、ダビデは言った。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。ね、ダビデこの時、ね、前にも申しましたがとかそういうこと言ってないんですね。ダビデが、ね、あ、この王は忘れてるんだな、ということで、もう自分はベツレヘム人エッサイの子です。ね、そういうふうに答えました。エッサイの子。ね、イザヤ書にも、ね、エッサイの根株から新芽が出て、いう言葉があります。本当にこのエッサイの子、ダビデから栄光の家系が生まれてきます。なぜならダビデは、ね、主を愛していたからです。主に愛されていたから。その主を愛する、主に愛されるものから、栄光の家系が生まれてくるんです。どうか皆さんもダビデのように、ね、御言葉を愛し、御言葉なる主を愛して、御言葉をよく覚え、御言葉を宣言し、ゴリアテが立ちはだかるときは、ね、主イエスキリストの名のもとに、御言葉を信仰を混ぜて宣言して、そして勝利して、この栄光の神の子たちを生んで増やしていく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、あなたこそ主です。あなたは勝利を取られました。悪魔、サタンの頭を打ち砕かれました。これが私たちの主。私たちは、ですから、勝利されたイエス様の名のゆえに今日も出て行きます。仕事へと、あるいは家庭を守る技へと、あるいは御国の奉仕へと、今日も我らはイエス様の名のもとに出て行きます。悪魔サタンに属する者が、世が立ちはだかるとき、私たちはイエスの名によって、悪魔サタンに勝利した、悪魔サタンの頭を踏み砕いたイエス様の名のゆえに立ち向かい、そして、ダビデがゴリアテを頭と胴体切り離したように、私たちもイエス様の名のもとに出ていくものでありますように、どうか勝利を得させてください。今まで、ぶんどられ続けてきた、なぶられ続けてきたものが、本当に信仰を持って石を投げる一度でありますように、ゴリアテを打ち取らせてください。なぶるものを逆になぶらせてください。イスラエルが、ペリシテに戦いを仕掛け、そして勝利し、その陣営を略奪したように、主よ我らも、悪魔サタンの陣営をなぶり、略奪し、その中に悪魔サタンに捕らえられている魂たちを救い出し、あなたの御国へと分取って持ち帰ることができますように、どうか生徒たち一同をダビデたらしめてください。信仰の勇士たらしめてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの主、イスラエルの先人の神、勝利の主であるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち自身が御言葉に根拠を置き、そしてあなたの全知、あなたの全能を主を宣言することができますように、御言葉に根拠を置き、主よあなたの勝利ビクトリーを宣言することができますように、御言葉に根拠を置かないそのすべてのことに主よあなたの保証はありません。御言葉に根拠を置いて一つ一つの御言葉を信仰を持って宣言するとき、主よあなたの全知であり全能である力は動きます。 特に主よ、私たち自身が自分の人生に置いて起きたあのこと、このことの時、御言葉であられるイエス・キリストにあって救いが与えられ、その体験をしたことがあるならば、その時の勝利をもたらしてくださった御言葉を私たちが宣言するとき、それはもっともっと大きな力になり、敵を打ち滅ぼす、その主の栄光となることを感謝します。旅では、羊飼いであったとき、主のその力を体験しました。だから彼は40日もの間、イスラエルの地をなぶる、この割礼がなきコリアでペリシテ人を見て、彼は自分に勝利を与えてくださった主の力を思い出し、その力を信じて迎え撃つ、そして信じた信仰が実体化されてコリアでは倒れました。主よ、私たちにこれからもたくさんの御言葉を体験させてください。体験したそのすべての御言葉の一つ一つが、主よ、本当になぶるものに対しての投げる、主よ、本当に角が取れた石となりますように。そしてなぶるすべてのコリアデを打ち滅ぼし、主の御名を褒めたたえることができますように、私たちを用いてください。今日も旅でを通して私たちに、旅でに続く信仰を持ちなさい、旅でに続く御言葉を持ちなさい、旅でに続く勇気を持ちなさいと私たちを励ましてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も